毎年この季節に来なければならないので住職さんの一人前の世話に来まりました。どうぞお楽になすってください。膝を崩して横になる空間はないのかもしれません。どうぞお休みになりながらご遠慮なく。私は毎月1回ぐらいは映画を見ることにしてます。映画を見ないと自分の感覚といいますか感性が鈍ってしまう。2ヶ月も3ヶ月も見ておりませんとだんだん生きている気がしなくなる。よく映画を見るんです。驚かされたり新しいものを知らされたり世間の変化というのは非常に敏感に反映するのは映画ですよね。今年はですね、その見た映画の中で一番感動いたしましたのは例の山田洋次さん、男はつらいよシリーズをずっと長い間お撮りになった山田洋次監督のお作りになった武士の一部という映画なんです。ご覧になった方もいらっしゃる武士社会の話である。原作者がやはり最近やはりよく読まれるようになっております藤沢周平さんの原作ですね。いろいろ面白いところがあったんですけれども、実はこの物語と申しますのは、お殿様が三度三度食事をするときに毒味をする役目の下級武士がいるんですね。これが 4,5 人いるんですよ、その映画では。ところがですね、会うとき毒味をしている武士がみんな毒に当たって倒れてしまう。貝の毒に当たったっていうことなんですね。その下級武士の一人が木村拓哉さん演じる若い剣の達人でもある武士。彼の毒に当たって目が潰れてしまう。で、不自由な生活をするわけですが、非常に美しい恋女房が一人いるんですね。これ確か檀れいさんだったかな。そうですね。で、その目が潰れてお家取り潰しのような、その取り上げられてしまう。貧乏生活をしているときに、その木村拓哉演じる武士の上役の武士、これは坂東三五郎がやるんですよ。腹黒い。その木村拓哉の恋女房を誘って、これを罠にしてしまう。不倫をするわけですよね。それが明らかになって、その盲目の剣士。木村拓哉が復讐するわけですね。最後これがいいんですよ、復讐の場面っていう。確か原作では起動してしまうんですけど、盲目の剣が勝つわけですよね。小玉返しの剣って言ったかな、小説もいいですから。しかし映画ではですね、映画では殺さないで、勝負に勝つって言ったところが異例になる。そういう映画なんです。で、私はちょっと今日申し上げたいと思いましたのはですね、その出だしのところでですね、その毒味薬の下級武士たちがバタバタと倒れていく、そのおかげで殿様の命が助かるわけですけども、ね、その責任を取ってですね、毒味薬を指導している上、もうちょっと中堅の武士がいるんですね。これは小林年次がやるんですよ。何をって人ですよ。で結局責任を取って切腹するんですよ。その場面が印象的。それちょっと最初に申し上げたいと思います、ね、でそれは小林連中の自分の、下級武士、これも下級武士で、その屋敷の奥座敷で腹を切るんです。でその奥座敷のまた奥の部屋が仏壇を置いて飾っている。襖を閉めるとまた別の部屋になるわけですね。妻を隔ててですね、親族たちはこちらにいるわけです。 じっと座って今やお祖師と切腹の場面を待っている。で本人はたった一人その仏間に入って、それでですね般若心経を唱えられるんです。これは私には非常に意外でした。般若心経を漢字在坊さんと始まってですね、ギャーテーギャーテー話そうギャーテーでブス、それは音だけ聞こえる。で襖のこちら側に信徒たちが頭を下げて念仏を唱えているか祈りの声は、こういう場面ですよ。あの時代武士が責任を感じて罪を問われて切腹をするときに般若心経を唱えていたんだよ、こういう疑問が起こったんですよね。それで藤沢秀平さんの原作をちょっと調べてみましたが、原作にはその場面出てこない、般若心経は全然出てこない。そこでハッと思った。現在般若心経大ブームですよね。作家と言わずお坊さんというのは書けば必ずベストセラー、話に一冊書こうなぜこんなに般若心経が人気があるの。それは霊場面四国では88箇所のお遍路さんがですね般若心経を唱えながら行われました。西国の33巻の霊場にもありますと同じように般若心経と五栄華と五栄華と般若心経はお遍路、それから霊場面に欠かすことのできないテキストになってしまう。実は平安時代から鎌倉時代になって武士が切腹をする最後を迎える時の経典はですね、大体浄土系のテキストなんですね。唱えるのも念仏の浄土です。涙をすっと唱えて死んでいくんですよ。でおそらく中世では般若心経を唱えながら亡くなったというケースはほとんどない。例えば平家物語という作品がありますけれども、あそこに源頼政という源氏の武将、宇治川の合戦で、平家に攻め寄せられて最後は宇治川のほとりで切腹をする場面があるんですね。非常に有名な場面で平家物語、その解釈をしていく家臣が一人、その言うだけで鎧を脱いで腹を開いて、そしていざ切腹という場面の前にですね、和歌を一首、死ぬ時は和歌を一首、俳句でもいいんですよ。俳句がややこしいなら川柳でもいいんですよ。川柳一首読んで死んでいったら、あの人はしゃべた人だということになる。これからそういう時代になるんじゃないでしょうかね。まあ源頼政の場合には和歌を、そして西の方を向いて高らかに念仏を十遍唱えた。あむらみだるとったのは何だけど、ゆっくり十遍唱えた。当時の文献だと大体10編高らかに唱えたんですね。そういう場面で、なぜそんなに念仏っていうのは死を前にして高く唱えなければならないのかという問題があるんですけども、ね、それはその時ですね、合戦をしている連中が念仏の声を伝えていなかったという時に冷静をしてじっと死を死者の死にゆく瞬間を待った。これは私の仮説です。そう書かれているわけじゃないから、おそらくそうではない。それは十分宝かを考えることを通して我々の死の覚悟ができているのか。大体そういう場面では念仏を唱えるのが普通だ。で死んで切腹して浄土になる、浄土教の考え方がふさわしかった。それが般若心経ですからね。般若心経を唱えた後どう説くのか。ギャーテーギャーテー争うギャーテーってのは悲願に行くと思うっていうね、それはお悲願だから結局それも浄土かもしれない。ですから死の時に唱える経典としてふさわしくないわけではない。ふさわしいんですけどちょっと長すぎる。 待っている方本人でそこを焦らすように映画は父もなく演出してますよ。それは焦らすことによって緊張を高める、死にゆく人、それを良くの人、まあ、そういうことがあると思いますね。般若心経と言いますとね、これ奈良時代に申し上げましたよ。でその当時の古い中国からもたらされた原本で、奈良時代のお寺に保存されてるんです。これは礼拝の会社になって非常に伝統が、あの般若心経という経典を訳した人は玄奘さん、西遊記のね、インドまで大旅行をしてインドからたくさんの経典をもたらした玄奘さん、7世紀の人です。おそらく中国を代表する、中国の歴史を代表する5人の人物に入る1人だと、その玄奘さんです。でその人が翻訳している言葉としても優れた漢文で表現して、読んでいって非常に、あれは日本人の漢文読みで読んでおりますけれども、リズムのある文章では名訳だと思いますけど、もともとはインド人のサンスクリットと言われる。この般若心経をいつからかですね、丁寧に写経をする風習なんかありました。この平安時代の写経を一家に200人足らない短い文章で、あれを一家に写経をすると御利益になる、大変な御利益になる。こういう信仰でだんだん人気を得ています。最も有名なのはですね、平安時代の嵯峨天皇という天皇さんの人、あの人が写経をしたという原本、嵯峨天皇の心経原本というのが京都の大覚寺というので保存されている。それはどこに行ってそれを見れてほしいって言ったら絶対見せるわけです。直風だって天皇さんだけが取れる。正倉院って、その中の正倉院ってね、あれも天皇さんだけが開く権利を直風とこういうんですよね。まあそういう伝統があります。で、まあご存知だと思いますけれども、その般若心経というとみんなおっしゃるのは、色即是空、空即是色、空空っていうことをおっしゃる。空の世界が、ね、どの注釈書、どの解説書を読んでも色即是空、空即是色なんだ。そういう人生は空である、世界は空である、こういうことを説いた経典だという説明が出てきました。しかし私はそれはどうかな、まあ、もしかすると間違いではないのかなと思っているんですね。でそのことについてちょっと最初に申し上げますが、この短い般若心経の文字の中で空という言葉が出てくるのが、どなたでも簡単に考えられます。それはほとんど前半の序文的なところに集中して出てくるんです。前の方ですよ、本論ではない序文に出てくる空って7回。ところが中頃から、つまりその般若心経という経典の最も中心的な部分に出てくる言葉、直面がたくさん出てくる言葉、無なんですよ。これがなんと21回で無って、なぜこの事実から解説を始めないのかなと不思議でならない。回数だけから言って空より無という言葉がいかに重要かということは般若心経は説いてる。ではその四国八十八をお回りになる方々が、もちっと、この間が歩いてもらうんですよ。般若心経の心ってのは重要でしょ。これが本尊中にはただ一回しか出ない。真ん中あたりに一回空、心ということ。あとは、その経典の名前ですね。般若心経、般若波羅蜜多心経で一回と。ずっと行って終わって、ギャーテーが終わって、最後にまた、般若心経で一回出て、経典名の中に2回出てきて、本部の中に1回しか出て、そうするとバランスから言うとですね、般若心経という経典は、前半、序文のところに空が7回、本文の重要なところに無っていうのが21回、その無の中に、無の大会の中に心が1つだけポツンと浮かんで、 こう考えると分かりいいんですよ。判断心には要するに空と無と心だ、心だ。ですね、空って言うんだけれども、日本人にはこの絶空って言葉は非常に苦手ですよ。どういう意味かわからない。私なんかよくわかりませんね、説明するときに。うまく説明できない。空が全然ないことかって言うとそうではない。空即是非って。実はですね、インド人はこの空っていう言葉のもう一つの背後にですね、ゼロ、数学のゼロっていう考え方を含めていたんです。仏教でいう空っていう考え方、分かっても分からないような空っていう考え方は、数学でいうゼロと全く同じ言葉で表現してたんです。最近はインド式計算術なんかたくさん売れてるでしょ。だからゼロっていうものを発見したのはインド人なんですよね。7世紀。それまで世界中誰もゼロっていう知らなかった。インド人の数学的な才能ってのはすごいんですよね。ゼロを知ったときとゼロを知らないときの人間の生活を具体的に表すのは会計簿を考える。ゼロを使わないで会計簿、何万、何十万、何千万という数字を書くときに、これは往生しますよ、ゼロを使わずにやるとき。ローマ字ってのはそれやったわけですよ。千の単位、万の単位っていう文字で表現してる。ゼロで7世紀にゼロが発見されて、アラビア数字というのが、1、2、3、4、最初はゼロ、1、2、3、4。このゼロを発見したことによって、世界の人間の数学的能力、会計のための技術というのが格段と進化した。それを準備した人がインド人なんですよ。だから、その仏教の経典なんかを見ますと、ものすごい数の単位が出てまいりますね。三千世界で十光とか百光とか百優勝とか、これ無限の数です。無限を表す言葉が無数に出てくるんですよ、仏教で。あれですよ、浄土教の経典って、先ほどご住職がお読みになっていた阿弥陀経、あの中に浄土はどこにあるか、10万億度の彼方に存在すると浄土教典。10万億度の彼方って何キロメートルかな。これは答えられない。無限の彼方です、ね。無限大と無限小。両方の数をやっぱり考えることができる。それをずっと考えていって、最後の最後のところでゼロって考えを発見した。この能力ってすごいんです。だから日本人には及ばないんですよ、計算能力って。本当に私もインドに行って、インド人の数学的能力の凄さっていうのを間近で見たことがありますけど、ちょっとこれは我々はかなわない。だからその浄土は十万億の彼方にあるなんていうことは、経典を通して日本人に伝えられると誰もそれを信じなかった。浄土は山の上にあるよ、ね、山中浄土っていうふうに読み替えたってことは前にも私はこれご存じだった。肌に合わないんです、ゼロ。にもかかわらず、般若心経って言うと、空、空、空って言うから、空の世界だとか解説をしているんです。それは日本人の関わりに全然違うと思うんです。それはそれに対して真ん中に出てくる無。これが好きなんですよ、日本人は無っていうことが。何でも何でも無って言うんですよね。この間参議院選挙がありました。で、エイズウイルスに血液製剤を使ってだったの。川田隆三さん、隆平さんって方がいるでしょ。あの人が東京から立候補して当選したんですよ。で、最初にその参議院に登院したときにですね、扇子を作ったプーチンです。当選祝いのための扇子。扇子をパラッと開いたときにムッと書いてある。え、川田隆平までムかと思った。本人が言うには、この馬は無党派の無だ。今日本の選挙をやるときに無党派層をやっぱり吸収しないと当選しないと言ってるわけですよ。どこかの自民党であるとか民主党とか社民党とかで属してる人間あんまり信用しなくなって、政治を信用しないっていうのは政治から党派的な政治家を信用しないってことですよ。どんな党派にも属していない、それは無と言ったわけですからね。これ人気が出るんですよ。仏教でも同じですよ。宗派にあんまりこだわってると仏教どんどんどんどん人気を失って、 吉原という時代にも来ているような気がしますね。なんか浄土真宗である、曹洞宗である、日蓮宗である、あんまりそんなことにこだわらない、仏教無双派でいいんですよ。そういう時代だと思いますね。